マタイによる福音書24章です。マタイによる福音書24-32。マタイの福音書24-32。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代が過ぎ去りません。この天は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。聖書全体を二つで分けて言いますと、一つは神様が見る人類の歴史、もう一つは人間を向かっている神様の計画書。いつ聞いても自信あるでしょう。神様が見ている人類の歴史、人が見る人類の歴史は本当に非常に漠然です。昨日上野の公園に行ったことがありますけれども、科学館に行きましたけれども、初めてでした。その人類の起源をちょっとことで絵を描いてあったんですけれども、進化論、人の先祖がアメバから始まったと。それ合ってるんですか違うんですか。アっていう文字は合ってますけれども、アタムです。それを無理やりなんか私たち韓国人は、あなたの一番先祖は誰ですかと聞いたら、学校で学んだらタン君という、彼はどこから生まれたのかと言ったら、熊の子供だと。もちろん合ってません。それは誰かが作った物語です。私たちの先祖は詳しく調べてみたら、その中央アジアから来ました。日本も韓国から渡っていたのです。朝鮮半島からちょっと登っていくと中央アジアの辺で、もっと行くとエデンの園までつながります。先祖を遡っていこうとしたら正しく行かなければいけないんですけども、違う方法です。韓国だけではなく全世界がそうです。100万年とか何千万年とかに遡って、そのように言われるんですけれども、歴史の記録のあるものは長くても4000年、4500年までです。その昔には、それより昔は何もありませんけれども、何百万年とか何千万年とか言います。で、人は過ぎ去った歴史もわからないし、未来の歴史ももっとわからないでしょうけれども、神様は歴史を始めた方ですから、その過ぎ去った歴史も、そして時間の 流れの中で世の終わりまでの歴史を全部していますので、神様がしている歴史を記録したものが聖書です。聖書は正確に歴史です。で、聖書は創世記2章エデンの園から始まって、書いてあります。そして創世記12章にはイスラエルの先祖アブラハムの歴史が始まります。そしてイスラエルの民族がエジプトに降りて、そしてエジプトの歴史、そして私たちが過去で学んだエジプトの歴史が、創世記から出エジプト記まで出ます。そしてアッシュリアの歴史も出てきます。そしてパビロニアの歴史、ペルシアの歴史、ギリシャの歴史、そしてローマの歴史も正確に出てきます。ローマの時代の時代にイエス様が生まれました、そしてローマの時代にローマが世界を統治するとき、新約聖書が全部記録が終わりましたので、エジプトのエジプトから始まってローマの歴史まで、私たちが学んだ歴史と聖書の歴史は同様です。同じです。そしてその未来の歴史です。今までの聖書に記録されてある通りに、将来記録送るべきのことも書いてあります。今私たちが一番関心を持つべきのことは、聖書には終末、世の終わりがあると聖書でたくさん書いてありますけれども、弟子たちがイエス様に、主が再び来られるとき、その世の終わりのときはどういう印があるんでしょうか。そしてイエス様はこのように世の終わりの時のこと、イエス様が再び来られる時のことと世の終わりのこと、送るべきのことの話しました。イエス様が来られる時を義元、来られた時を義元と言います。今西暦2000年ですけれども、2000年をどこから計算したかというと、どのように決めたでしょうか。イエス・キリストが来られた時から今まで2000年になったという意味です。そしてキリストがいらっしゃった前には紀元前ということで、英語では BC Before Christ、 キリストが来られる前だと言います。これも非常に意味深いことです。なぜイエス様が来られた前を歴史以前だとして逆に計算したかというと、イエス・キリストが世に来られてなかったら人間には何の意味もなくて、どういう何の希望もなくて価値もなくて目的もありません。まるで小さい船が、ボートが海の真ん中で風が吹く通りに、波通りに、この石碑が一体どこから行ってどこまで離れるか分かりません。で、イエス様が来られたことによって人間に救いが、神様の救いの恵みが与えられて、そして希望が与えられて、そして人間に生きている目的が与えられてたのです。イエス様が来られたなかったら人間には何の希望も目的もありません。それは歴史ではないと。だからイエス様が来られた前を歴史の以前だと言います。イエス様が来られた時から人間には本当の歴史が与えられました。個人も同じです。80歳の一生を世の中で生きても、心でキリストが来られてなかったら、キリストが来られてなかったら、その人には何との希望もなくて、希望はないんですので、人の価値もありません。そして、紀元前のように彼らの歴史も誠の歴史が初めてないんですから、歴史以前だと言います。救われて以前から国の歴史が始まりました。私は1990年10月31日、夜31日、神様の歴史が始まりました。新しい世界、新しい希望、新しい目的、新しい価値観、すべてのことがイエス様が 来られた時が歴史の始まりであり、イエス様が再び再臨する時が世の終わりの時です。なぜかというと、最初来られたイエス様が今から2000年前に来られたイエス様、罪人を救うために来られましたけれども、再び来られるイエス様は救われた人たちを連れていくために来られます。救われた人たちを裁くために来ます。最初来られたイエス様、種をまくために来られて、再び来られたイエス様は自分がまいた実りを収穫するために来ます。そしてマタイの6章書はバプテスマのヨハネがこういうふうに話しました。私の後ろに来る方は私より能力がある。彼は聖霊と火でバプテスマは授ける。自分の実りは収穫して蔵に入れ、もみからは消えない火に投げ込む。イエス様はバプテスマ、聖霊でバプテスマを与えたですけれども、救われた人はバプテスマのバプテスマを受けて、そして、天国に行く実りになりますけれども、救われなかった人は殻です。殻は殻だけあって実りがないという、そのように外側には丈夫ですけれども、その中には霊的に生まれ変わったなかった人はもみからです。その人が、その人が立ち行くところは永遠に消えない地獄の火に投げ込まれます。そして最初来られたイエス様は種をまくために、再び来られるイエス様は収穫するために来られます。そしてイエス様が来られる時が世の終わりの時です。そして福音が全世界に述べ伝えられたら世の終わりが来ます。さあ、そうすると私たちに一番問題は、主が来られる時がどれぐらい残っているのか、どれぐらい世の中の終わりが どれぐらいなのか、そして大きな問題です。そしてマタイの福音書の24章は、主が来られる前のようにその印に対して話しながら、今はその結論的な言葉です。32節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると 夏の近いことがわかる。イチジクの木してるでしょう。日本でもイチジクの木がありますか？いたことないですか？イチジクの木が多分あるでしょうけど、そのイチジク、それは、花、他の実、果物は花が咲いて実りが結ばれますけれども、これは花がない状態から実りから結ばれることです。だからイチジクの木と言います。そのイチジクの木の例えを学びなさい。これはイチジクの木はイスラエル民族を言います。そして旧約聖書には、イスラエルの人々が神様に不従順したら、あなたはまるで食べられない悪いイチジクの木のようだ、イチジクの木の枝を枯れて殺せよとか、そういう、そのイチジクの木はイスラエルの民族を言います。けれどもマタイによる福音書の21章には、一日は神様が朝早くエルサレムに入りました。何も食べずにちょっとお腹が減りました。そして道のほとりでイチジクの木が葉っぱが茂ったところがあって、実りがあるかと思って行ったら、実りが全然なくて葉っぱだけでした。そしてイエス様がそのイチジクの木を呪ったら、それが枯れて死にました。イエス様が実りを食べられなくて悔しくて殺したことではなく、それを殺したことは大きな意味があります。イエス様が奇跡を行ったことは必ず意味があります。葉っぱが茂ったイチジクの木はその土地イスラエルの民族を言います。イスラエルの民族の霊的な状態、葉が茂ったらその、見やすいですけれども、葉は木の栄光であり、実りは主人の栄光です。主人は葉を乾燥するだけではなく、その実りを、その果樹は葉っぱではなく実りを その果物を得るためでしょう。けれども葉っぱだけ茂って実りのないということは、その当時のイスラエルの民は自分はイスラエルアブラハムの子孫、神様の選ばれた民族、そしてそれを誇りながら、いろんなあの大きな神殿を作って安息日に集まって敬虔に礼拝したりお祈りしたり、外側では、ね、非常に立派でしたけれども、神様はそういうその外側を見ることではありません。神殿が大きいとか敬虔なその礼拝するとか、そういう模様を見るんではなく、人は外側を見ますけれども、神様はその真ん中、中心を見ます。神様は彼らの中に本当に神様を愛する心があるかどうか、ヨハネの福音書4章、5章の42には、イエス様があなたの中に神様の愛する心がないということ、私は分かった、口先では神様を愛しますよと言いますけれども、あなたは唇では神様を尊敬する、神様に近づいている、だが心は遠い。口では神様をなんか褒めたたえたり、まあ、愛するように見えますけれども、心は神様と遠く離れていました。だから葉っぱだけが茂っている一軸の木は、その当時イスラエル民族の信仰の状態を言います。神様は実りを望んだんですけれども、実りがないと。だから一軸の木が呪われたことは、イスラエル民族が滅びられることを言います。イスラエル民族が呪われることを言います。だからキリストを逆らったイスラエル、拒んだイスラエル、そのイスラエル民族を神様が AD70 年全部滅びて、エルサレムの神殿を燃やして、そしてイスラエル民族を殺して全世界に散らしたのです。その一軸の木が呪われて枯れて死にましたということです。けれどもここでイエス様が一軸の木の例えを学びなさいと、イスラエルを学びなさいと、枝が柔らかがになって葉が出ると、夏の近いことが分かると、冬枯れて死んだような葉っぱが出ると、あ、夏が疲れたということが分かるように、全部なくなって消えてしまったイスラエル民族が回復されるということを言います。イスラエルは国が滅びたことは、紀元前586年に滅びられて、そしてその地から追い出されて、全世界に散らされた、追い出されたことは AD70 年、キリストを拒んだ罪のために全世界に散らされました。その時から1900年の間、イスラエルの民族は全世界で散らされて殺されたり、いろんな迫害を受けたり、隠れて生きてました。で、1900年の間の長い観覧の冬を通り過ぎました。けれどもイスラエルが永遠に滅びることではなく、再び回復されると言いました。福音が全世界に述べ伝えられたら、再び回復されると言いましたので、今この一時期の木が葉っぱが出ると、夏が近づいたということが分かるように、イスラエルの民族が再び回復されるということを言います。33節、そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方葉が出てくると夏が近づいたことが分かるように、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。イスラエルが回復することを言います。このすべてのことを見たら、人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起きてしまうまでこの時代は過ぎ去りません。まあ、世の終わりの時の印の中で、イスラエルの民族が回復されることを見たら、人の子が戸口まで近づいていることを知れなさい。イエス様が再び来られる日が人に近づいたということです。で、全部死んで亡くなったようであったイスラエルが、我々の時代に来て、イスラエルが独立してエルサレムを返して、全世界に散らされた、イスラエル人がイスラエルに集まりました。そして強い国になりました。1984年独立しましたので、今から52年でもイスラエルという国が地球上にはなかったのです。今私たちがイスラエルだと言ったら、あ、小さくですけれども、まあ、時々世界を驚かす一番頭の良い民族、お金の多い民族、特別な民族だということが分かります。けれども52年前でもイスラエルがどういう国なのか、国はなかったので、我々の時代に一軸の金の枝が ってて、しげました実りを結ぶことだけ残っていますけれども、イスラエル族が世の終わりの時その地に入って、その先祖たちが十字架につけたイエス様がクリストだということが信じて民族で聞いて悔い改めることのことが起こるんですけれども、それが十字架の木のその実りが結ばれる時です。そうするとイスラエルが回復される時からイエス様が再臨する時まではどれぐらいの期間が残っているでしょうかというと、この世代が通り過ぎ去るまで、イスラエルが回復された時からその時代の人たちが生きている時をこの時代だと言います。印というのは、印は現れてからその時人たちが全部死んで次の世代でその予言が成し遂げられるのではなく、その印を見た人たちが生きていた時、世の終わりの事件が起こります。だから印は、印を見た人だけのために与えたことです。だから印を見た人たちが生きている間、その時代が過ぎ去り 前に、過ぎ去る前、イスラエルの民族がマタイによる23人にはエルサレムよ、エルサレムよ、預言者たちを殺してあなたたちに発見された人を生きて殺した人たちは、この血の支払いがこの時代に帰る、すなわちイエス様を殺した人たちが生きている、その時代が過ぎ去るまでイスラエルが滅びられるということを言いました。だからイエス様が33年殺し死にましたけれども、そこから37年後 AD33 年、AD70 年生きてましたので、その人たちが生きている間にイスラエルが滅びられたのです。イエス様が再び来られることも、イスラエル人が生きている人たちが、それをイスラエルが独立したことを見た人たちが生きている間にその御言葉が成し遂げられるのです。で、ある人たちは一時代を40年とか何十年とかそのように言う人いますけれども、聖書には一時代というのは何十年だというふうに決めたことではありません。ただその時代の人たちが生きている時代、それだけでは確かです。それは私たちの時代です。私たちの時代はイスラエルが独立してエルサレムを返してもらって、イスラエルが強い国になったということ、私たちはそれを見ています。私たちが生きている間です。その時主が来られることは確かです。いきなり自分らが事故で死なない限りイエス様はきっと来られます。そのように遠く残っているのではありません。私はこういうふうに考えました。21世紀が到来したら主が来られるかもしれないと考えましたけれども、今21世紀に私たちは生きていますけれども、私たちは本当に21世紀が2001年から21世紀ではないか、で、ある人は2001年から21世紀だと、2000年から21世紀だというふうに計算する人がいますけれども、それぞれですけれども、それは重要ではなく、何年から21世紀になってもそれは関係ないし、今西暦2000年ですけれども、ローマから中間ローマ の, 教あの法王でそれを計算して そのところで作ったんですから、その年代がどれぐらい正確なのかはよく分かりません。とりあえず神様がただ何年何月何日、その日とその日にちは誰も分からないと言いましたので、その日は正確には分からないんですけれども、ただ主が来られる日が近づいたということだけは分かります。今夜来るかもしれません。明日来るかもしれません。今年が過ぎる前に、今年来れなかったら来年来るかもしれません。私たちは毎日毎日、主がいつ来られるんだとしても、主を迎える用意をして生きていなければいけない時代で住んでいます。私たちは絵の具のように死ななくて生きていて、主を迎える時代で住んでいます。天地はなくなるが私の言葉はなくならないという御言葉のように、天地はなくなりますけれども、主の御言葉は一つもなくならなくて全部成し遂げられます。なくならないということは、じっといるあることではなくて全部成し遂げる、成就する、一つもなくならなくて全部成就しますと、今 歴史の中で多くの御言葉が成就しましたけれども、今成就されるべきのことがちょびっと残っています。今時間があんまり残ってないので、今日は聖書で書いてある人類の歴史を時代的に区分して、ちょっと勉強したいと思います。アダムの時から始まって歴史が流れます。アダムから始まって、ここまで、アダムの時から人類の歴史 の、 あの先祖アダムからイスラエルの先祖アブラハムを選んだ時から、私は一つの時代として計算できます。イスラエルの先祖アブラハムから、そしてイエス様が来られた時から、アブラハムからイエス様が来られた時まで、そして福音が全世界に述べ伝えられる時代、その以降後の時代、聖書はいくつかの時代に分かれていますけれども、アダムとアブラハムまでを私たちが聖書の内容の通りに理解しやすく良心時代だというふうに言うことができます。アダムが善悪果を食べて善と悪を区別することが、良心が作用し始まったからです。良心は何か善か悪かが分かります。その良心を持ってどういうふうに生きていたのかということを見たところけれども、良心を持っていたことは全部失敗しました。バベルの塔を築いたと、神様を探し求める人がいなくなったということで、政策は失敗しました。その良心を持って神様を探したり善を行ったりしたんですけれども、その良心を従って生きることは全部失敗しました。だから神様がアブラハムを選んで、アブラハムの子孫、その選ばれたイスラエルの民たちに律法を与えました。だからこの時代を通して律法を時代と言います。律法を時代、その律法時代は、律法は最初イスラエルの民たちに与えましたので、この時代を、先民時代、選択された民族、けれどもイスラエル民族が律法を守ることも全部失敗しました。殺人するなって言ったら神様の子まで殺しました。で、その良心は心の法律です。律法は十の言葉です。十回良心、心に刻められた法律も全部犯しましたし、神様に意思で刻んだその律法も全部犯しましたから、律法を犯したことが罪です。罪は不法だと。で、その法律を犯した人たちには神様の裁きと、刑罰が受けられます。人間は良心も犯したし律法も全部犯してましたので、神様に裁かれて地獄に行くしかなかったですけれども、神様にはその公義があって義があって愛もあります。この公義は律法として現れます。律法は神様の公義を表現することです。そして愛は恵みとして現れます。律法の前では人間が公義の法律前にはその律法を全部犯しましたので裁きを受けるしかなかったんですけれども、けれども神様の愛はどういう罪人であっても地獄に行くことを望みません。で、神様はこの罪人たちに恵みを授けて霊魂を救うことが望みました。その2つは神様の公義と愛と2つがありますので、で、神様の公義の法律は全部犯しましたけれども、神様の愛はその罪人から地獄に行くことを望みませんでしたから、神様が人間が犯した罪を神様の方で責任を持つ、そして神様の恵みで人間を救う、その道を与えたんですけれども、それがすなわち十字架です。十字架は神様の公義と愛が同時に成し遂げられたことです。人間が罪を を犯したので神様の攻撃によって裁かれるんですけれども、その代わりにイエス様が死んだくださったことが、人間が受けるべきの神様の裁きを受けたこと、そしてそこから人間の罪をあがなって救われる道を開いてくださったから、それが神様の恵み。だから神様の攻撃と愛が十字架の上で同時に成し遂げられました。今からは神様の恵みを信じるだけで救われるという、その恵みの時代、この福音が全世界に述べ伝える時代が恵みの時代と言います。恵みの時代、恵みというのはただ与えることです。言う理由はありません。今十字架で現れた神様のその愛、その恵みを誰でも悟って信じられたら救われるという、この福音が全世界に述べ伝える時代を恵みの時代、この時代を言い換えれば異邦人の時代と言います。ユダヤ人だけが先民、ユダヤ人以外には全部異邦人です。私たちも異邦人です。異邦人に福音が全世界に散らされたら、異邦人の時代、異邦人の時代が満たされるまで、イスラエル民族はキリストを拒んだ、その民族は全世界に散らされると、殺される。異邦人の時が終わったらイスラエルが再び回復される。今イエス様が話しましたように、福音が全世界に述べ伝えられましたし、この福音が私たちの方まで来ました。地の果てまで述べ伝えられました。今イスラエルは再び帰っていって独立して、イスラエルは強い国になっています。今は異邦人の時代が終わって、イスラエルが最後回復される時点でおります。まだ異邦人の時代は終わっていません。そうすると異邦人の時代が終わったらどういう時代が来るかというと、観覧時代が来ます。この観覧時代は7年だと決定されています。7年観覧、その7年観覧がなぜあるかというと、神様の恵みの時代、最後まで神様の恵みを拒んだ人たちに、この神様の怒りが下ります。春から秋まである穀物は実りが結んで、実りが結ばれます。そうするとその実りは借り入れて倉庫に入れます。他の実りが結ばれる前まで実ってないその実りは、秋が過ぎて冬が来たら腐ってなくなります。そのように恵みの時代に救われなかった人は神様が裁くところが、この観覧時代です。地獄に行かせる前に神様の怒りが地に下ります。で、恵みの時代が終わったら観覧時代が来ますけれども、この恵みの時代の終わりの時、観覧時代が始まる前、イエス様が空中から来られます。空中再臨と言います。空中再臨、空中で再臨します。地まで降りるんではなくて空中で現れます。なぜ来るかというと、この救われた信徒たち、人たちを連れてくるためです。イエス様は空中で再臨すると、過去救われて死んだ人たちは、肉体はもちろん死んだら地に帰りますけれども、霊魂は楽園に入ります。楽園はイエス様がいらっしゃるところですけれども、そしてイエス様が空中再臨しますと、死んだ人たち、死んだ人たちを肉体まで蘇らせます。墓の中にいる人が彼の声を聞く時が来る。良い人を人たちは蘇る、命の方で、ヨハネの11章には29節には、私は復活である、私を信じる人は死んでも生きる。これは肉体が死んでも蘇るということ、復活することを言います。それは霊魂は永遠に死にません。肉体は死んでも蘇る。その肉体を永遠に捨てるものではなく、全部腐ってなくなって地に戻ったんですけれども、神様の能力で再び生かすことができます。そして生きている人たち、最後生きている人たち、私たちのような人たち、その人たちはそれ以上の時間がありませんので、恵みの時代が終わったら観覧時代に入りますので、救われた人たちが観覧時代に入ったらいけないでしょう。この 救われた人たちは全部連れてきます。生きていたままです。この世の終わりの時は生きていたままで連れていきます。でこの体を持っては天国に行くことができないので、この体を聖なる体として変えます。歯を虫がその歯をこう食べるその虫、その虫あるでしょう。それがそのサナギの中に入って出たら良い美しい蝶々になって飛んでいきます。それ見たことあるでしょう。非常にあの不思議です。その嫌い大嫌いなその虫がその美しい蝶々になって空を飛ぶと、そのようにコリントの中古にはこの死んだ人たちが腐らない体として突然変わります。聖なる体としてこの低い体を自分の栄光の体の姿として変えると、生きていた人たちは腐らない体として生きている人たちは突然変わります。そして変わる時には天使より美しい姿として変わります。そして空中でイエス様に出会います。それをもって英語ではレッチャー、漢字では景況と言います。景況というのは携帯電話の K です。携帯電話の K、 引くの K、 そして引っ張って持っていくという意味です。握るの強です。ですから神様が それ抱いて連れて行きます。神様が連れて行きます。洪水の前、エノクが生きていたまま天に上がったことがあります。創世記見ますと、洪水の直前エノクが生きていたまま死ななくて天に行きたい人はエノクです。そしてもう一人はエリアです。神様が生きていたまま連れてきました。洪水の前、引き上げられたエノクはカンナの前に引き上げられるキリスト人の冒険です。だからユダ書にはエノクがイエス様の再臨を予言した御言葉が出ます。エノクはイエス様が空中で再臨するとき、引き上げられるキリスト人の冒険です。マタイの福音書24-40言います。40節、その時畑に2人いると1人は取られ、1人は残されます。2人の女が薄を引いていると1人は取られ、1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。イエス様が再臨する時、起こる事件です。2人が裸で働いていますけれども、1人は取られ、それは景況です。神様が取ります。その連れて行きます。神様が連れて行きますので取られます。そしてもう一人は残されます。これは残っている人は、それは見捨てられることです。永遠に捨てられる、行く人と残る人。そして二人の女が嘘を引いています。イエス様の時代にはその女たちが朝晩食べ物を作るために嘘を引きます。その粉々にして、でパンを作ったり、主食がパンですので、今だったら台所で何とか食べ物を作るうち、一人は取られ、一人は残される。そしてルカの17には同じ言葉が、二人の男が夜寝床に横たわったんですけれども、二人というのは全ての人たち、取られる人と残される人の対応ですけれども、その二人、一人は取られ、一人は残されると言いました。この地球が丸いです。同じ時間に全世界で主が救われる人たちを主に迎えますので、今東京は、日本は晩でしょうけれども、今アメリカは昼です。そしてある日は今が朝です。ある時には今夜です。地球が丸いですので、で主が来られる時、どういうある人は夜畑で種をまくとか、収穫するとか、ある人はリンゴの木を植えるとか、 これを見たらイエス様が来られる日までは、まあ、ちょっと待って自分の仕事をするということを言います。あるいはその働き場で事務室で働いたり工場で汗を流しながら働いていると思いますし、あるいは高速道路で車に運転しながら運転週を迎える人もいると思います。イエス様が来られるまで正常的な生活をするということをここでは言います。そして女たちは、まあ、家庭で家族たちのために食べ物を作ります。あるいは、まあ、掃除をしたり、まあ、洗濯をしたり、イエス様が来られる時にはそのまま取られます。あるいは後で働いたので夜疲れて、まあ、横たわって寝込んでいます。疲れて寝ていても疲れた人たちはそのまま取られます。これを見たら何年何月何日何時ということがわからないということがわかります。それがわかったら何年何月何日主が来られるんだと言ったら、その畑で働く人はいないでしょう。その時何とか食べ物を作る人はいないでしょう。寝る人はいないでしょう。いないはずです。主が来られる日がいつかわからないので、その日まで私たちは正常的な生活をします。ある人たちがイエス様が何年何月何日来られるというふうに牧師を受けたとして、まあ学校もやめて働きもやめて家も売って家庭も全部やめて山に行ってお祈りしたり、それを日を待てたいと天を仰いでいる人たちいたでしょう。韓国にもそういう人たちがいました。私たくさん見たことがありますけれども、民、まあ、選挙会といまあ、民選挙会といって、その人たちが、まあ、その人のその頭はいい牧師です。その目の不自由な人の意味ですけれども、まあ、韓国だけではなく、アメリカも、その人たちがたくさんいるんだそうです。で、新聞に、なんかシカゴで、教会堂を売ろうとしている。なぜそれ残っていったらいいのに、なぜそれを打っていかれるかちょっと疑問ですけれども、その日が過ぎ去りました。もちろん何もなかったのです。もちろんイエス様が来られるんだとしても、その人たちは取られません。彼らは救われなかったからです。彼らは多分お化けの迷信のその目視を受けたかもしれません。あなた登ろうとし取られるんだとその知ったんですけども、なぜこのように残っているんでしょうかと言ったら、そうですね、まあ、交通が混んでるんでイエス様がちょっと遅いんじゃないんでしょうかと言ったりもします。その人たちは非常になんか大嫌いです。なぜかというと、この聖書の真理を嘲笑けるものとして作るからです。そして本当のことを言ってもまた同じことか、これはイエス様の御言葉ですよと言っても、そのように、もちろん今、まあ、私たちはその日日中が分かれないんですけれども、イエス様が来られると救われた人たちは取られます。救われた信者たちを、これは私たちが勉強するうち、今夜イエス様が来られたらどういうことが起こるのか、私たちがイエス様が来られたら、私はこの説教終わる前に取られます。ここでいる人たち取られる人もいますし、残る人も多分いるでしょう。もしイエス様が来られたら、イエス様この人たち全部いなくなったら、まあ、よし、この家は自分のものにしよう、まあ、それでもいいです。持っててください。救われた人たちは全部いなくなります。イエス様が連れて行きましたから、自分はどうなるんでしょうか。実はこの聖書を知っていて、まあ、まさかそのことがありえるか、まあ、救われた人たち、新しく生まれた人たち、まあ、そのように、まあ、いなくなったということ、特集として新聞紙に載れると思います。その時は本当には血を打ちながら泣くことです。 永遠にもう遅いです。その時はもう遅いです。だから取られない人たちは残されます、地獄で。その人たちは地獄行きです。このこういうことがあります。必ずあります。テサロニケの第1テサロニケの4章、第1テサロニケの4章、新約聖書366ページ16節、16、17、一緒に読みます。主は御霊と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自分天から下って来られます。それからキリストのある使者がまず初めて蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。主の子をして私たちはいつまでも主と共にいることになります。主はキリストにある使者がまず初めによみがえり、これは教会に通って死んだ人という人ではなくて、教会一生通ってるんだとしても、教会に行ったり来たり、長老になったり牧師になったり、しても生まれ変わらない人たち、その人たちは蘇ることができません。その人はクリストと共にいるわけではありません。救われるとき、主が自分のうちに、自分が主のうちに生まれ変わって、人たちは主のうちにあります。主のうちで、主に結ばれて死ぬ人は幸いである。キリストにある死者がまず初めに蘇り、肉体まで蘇ります。それで次に生き残っている私たちたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と出会うのです。この空中は何千メートルその空ではなくて、この物質の世界から聖なる世界に突入することを言います。イエス様が天に上がるとき、シナイ山で、オリブ山で上がりましたけれども、イエス様が十字架で死んで、3日ぶりによみがえられました。そして40日間人々に現れて、よみがえられたイエス様はドアを閉じても、部屋の中で現れたり、そしてユダヤ人がイエス様をそのローマ怖くてドアを閉めたんですけれども、イエス様はその中に現れました。この木は個体でしょうけれども、この個体は分子と分子細、それが結合して個体を成していますけれども、ここに電波が通ることはできます。これは何かというと、分子と分子の間が空いてあるからです。科学的に言えば、その分子と分子の間が空いてあって、それを通り過ぎます。そこに軍人100人が入ったら、その100人のその兵隊は通り過ぎることができるように、蘇られたイエス様はドアを固く閉めたとしても、その分子と分子を通り過ぎる体を持っている。そして現れることも消えることもできる聖なる体です。でイエス様が40日の後間現れたんですけれども、現れたり消えたりしました。ある時には500人にも当時に現れました。イエス様が天に上がる時には、数多くの人たちが見るうちでイエス様がそのオリブ山でどんどん山から離れて上がりました。雲があって、イエス様が雲の間で消えて、見えなくなりました。雲がなかったらどれぐらい見えたでしょうか。人の目で見えるほどだけ、でしょう。イエス様が天から来られること、それを上がったことを、天から来られることを証明してみせました。人間が肉眼で見えるほど、それ以上は高く上がる必要はないでしょう。そしてイエス様は消えてしまいました。そのように、私たちも天に上がるとき、軽挙される、取られるとき、どんどんどんどん登ることではなくて、一瞬この体が変わるとともに、登る必要ではなく変わるとともに、この物質の世界から聖なる世界に入ります。それを指して、聖なる体で口で神様イエス様に出会うというに言います。でも変わらない人は誰も見えません。ここで何人かが 半分か3分の1か、まあ、3分の2かは知らないんですけれども、主が来られたらいきなり一瞬消えてしまうんです。天井で何とか登っていくことではありません。で、突然変わる。コリントの12にそういうふうになっています。雲の中に彼を引き上げて、空中で主に出会う。そしていつまでも主と共にいます。永遠に別れることはありません。これを考えたら非常に嬉しいです。イエス様が再臨するとき、主を迎えるということがキリスト人の最大の希望です。で、キリスト人の敬虚があって、そしてキリスト人が全部敬虚された後には、世の中には救われなかった人たち、偽キリスト人、イエス様を信じてない人たち、その人たちが全部残っているのです。そして7年間の観念が始まりますけれども、まあ観念ですけれども、最初は人々がそのように望んだ平和が来ます。世界平和、テサロニケ1の3、5の3、人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼に襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが路上のようなもので、それを逃れることは決してできません。平和だ安全だと、それはある時代を言います。今戦争は終わった、今は平和だ、今はもう住みやすい世界になったと呼ばれる時が来ます。その時代が到来します。それは偽、嘘、偽の偽りの平和です。前韓国でなんかポスター見たことあるでしょう。正しい見よ、嘘の平和防ごう、北朝鮮、まあ、世の終わりの時、世界の平和が到来します。もちろん嘘の平和です。恐ろしい太陽が吹く前に、枝の木さえ震えない静かなところがあるように、完全な平和のような時が来ます。今人々が作っておいた核武器が、広島に落ちた原爆の130万倍、まあ、核武器は4万個以上です。それが全部爆発したら地球が約100回以上燃えてしまうというふうに言われています。で、それが、まあ、爆発しないということが奇跡でしょう。問題は、その核、ソ連が今よりもっと多い核武器を持っていますけれども、今ロシアが持っている核武器が、アメリカが持っている核武器より多いですけれども、問題はこのソ連の科学がアメリカよりまず発達したのです。人工衛星をアメリカより打ち上げたのではなく、ソ連が打ち上げました。ソ連、その科学者は多かったですけれども、その科学者多かったですけれども、それがその文明を発達させたことではなく、軍事的な目的で武器を作るのにそれを使いました、ソ連が。そして今はこのソ連の経済がちょっともうまずいです。けれどもこのように驚くべきの核武器を作っておいたんですけれども、それを作ったことではなく、それを管理しなければいけません。お金がなくて管理ができなくなりました、今。管理ができないんだったらどうなるでしょう。それがもう爆発します。もし一つが爆発したら、連鎖的に爆発します。で、今はお互いに怖くて、じゃあ戦争しないようにしよう、戦争したらお互いに死ぬよ。二次戦争にはその原爆二つ、そのちっちゃいもの、広島長崎に落として、それで終わったんですけれども、世の終わりの時は第三次世界戦争の時には誰が勝ったり負けたりするのではなく、全部死にます。それが分かります。これ戦争をやめようとします。だから二次世紀には平和を作ろうとして、まあ平和が到来します。事実はこの二次戦争の時、世界あちこちで続けて、そのちっちゃい大きい、なんか小さい戦争が耐えられなく続いています。だから、じゃあ今はもう戦わないでください、 じゃあ今から21世紀は平和の時代を作りましょう、平和だ安全だという時が来ます。世界平和がまあ必ず来ます。聖書来ると言ってから来ますけれども、その平和が来ますけれども、安全だ平和だと言って、その滅びが突然襲いかかります。それはいきなり、それから逃れることは決してできない。この滅びは必ず来ます。その前に偽平和が来ますけれども、その平和がどこから始まるでしょうか。中東から始まる。全部エデンの園にあったところから始まる。新人類の歴史がエデンの園から始まったでしょう。中東、そして第二のアダム、イエス様もそこで生まれたでしょう。最初のアダムは失敗しましたけども、罪を犯した代表、第二番目のアダムはその罪人を救ったこと、その福音がエルサレムから始まって地の果てまで述べ伝えられました。そして最後の平和もエルサレムから始まって全世界に広がります。戦争もエルサレムから始まって全世界に拡散されます。だからそこから全部始まります。で、平和、偽平和もそこから始まります。その中途で偽平和がどういうふうに始まるか、資料をちょっと見たいと思います。49年ぶりの握手、韓国日報1993年の新聞ですけれども、45年ぶりの握手というのは1948年イスラエルが独立しますので、そこから45年に経ったと。そこでイスラエルのラビン総理とピエロ議長、アラパト、 PLO というのはイスラエル人がパレスチナに入って、そこから追い出された原住民たち、それがパレスタインの避難民です。そして彼らがイスラエルを追い出して、そしてパレスタインの国を作ろうと、それがパレスタイン解放機構 PLO、 その議長、アラファト議長です。で、45年ぶりの握手、敵対を解いたイスラエルとそのパレスタインのその解放機構、その人たちが、そのアダの関係ですけれども、今お互いに友としていきましょう。イスラエルとピエロが平和の関係を結んだと、ラビン総理とアラパト、そのクリント大統領の前で平和のその協調に署名して握手をします。まあ、アダの関係ですけれども、まあ、仲良ししようと、まあ、ニュースウィーク時の表紙にもアラパト議長とラビン総理、中東新時代、それ以上戦争はない。そして PLO がイスラエルの敵対 の項目を捨てました。そして中東、イスラエルと PLO は総合勝因に署名、40年の敵対をその捨てた、中東平和出発を宣言した。そしてイスラエルと PLO だけではなく、アラブ諸国々との関係を正常化を加速した、アラブの国々と平和をの調印をしたと。そしてイスラエルとヨルダン、平和、そのヨルダンのフセイン王様ですけれども、イスラエルの総理とクリントン大統領の前で、平和 を結びました。そしてイスラエルとシリアは平和案抗議可能性まだなってないんですけれども、シリアとイスラエルもちょっと平和を結びたいと、そして平和の中と共存の新しい秩序、そして法王ローマ法王朝とイスラエルは出向しました。イスラエルと法王は、敵対関係です、十字軍の戦争でイスラエルにたかん殺したのでけれども、その法王がそれを公式的に誤って、そしてイスラエルと法王朝が本格的に出向をしました。そしてこのローマ法王とイスラエル2000年のその不和を清算する。2000年というのはキリスト教とユダヤ教を比較して2000年と言ったんですけれども、中東平和拡散一歩を踏んだ。イスラエルと全アラブ国々との平和を結ぶ、これはどんどんそのようになっています。そしてアラブユダヤ先祖もど一つのね、アブラハムの腹違い子孫、これは合ってます。エジプトはアブラハムのその義理妻の子イスマエルです。そしてヨルダンはサウジアラビア、そっちはアブラハムのいとこロットとイスラエルのエサウの兄弟、だから同じアブラハム の腹違いの子孫です。だから先祖は一人ですので戦わないでください。そしてコランと聖書と全部唯一神を拝むことが似ている、コラン、イスラムのコランの聖書、それアラ神、アラも天地を創造した神だと、もちろんそのコランというのは旧約聖書の律法と、そしてマホメトとを混ざって作ったものだから全然違うんですけれども、けれどもじゃあ、同じものだから戦わないにしようと、仲良ししようと、中東平和をなしましょうと。そしてイスラエルではメシアの再臨とイスラエルの神殿を再建する、神殿をこのようにちょっと冒険を作っておいたりしました。その材料もでも用意したんですけれども、アラバトの議長が、ユダヤ教の神殿を作らないでください、それを作って気づいたらイスラエルの海峡の教会があるから、そうすると国際的な問題が生じるからそういうふうにしなさいと、けれども それを作る方法は別にあるでしょう、ここはアラファト議長と、ヨルダンのフセインの王様、この人は10万円死んだんですけれども、そして新しいイスラエルの総理になったそのバラク総理大臣、そしてクリントン大統領はその橋の役割をしていますけれども、非常にドキドキします。いろいろその努力はしますけれども、アダットの握手中東平和、大きな中東平和、イスラエルとパレスタインの和解の協調、1993年イスラエルとパレスタインの平和の関係を結んで5年間そのパレスタインその平和協調をしました。それを具体的にしようということ、それは和解の協定と言います。アメリカのオールブライト国務長官、女その有名な方です。その人は国務長官のその任期が終わると次回のタイトルとして出馬出ようとしている大胆な女性です。アラパテ議長いろいろ話しています。じゃあちょっと戦っちゃいけないよ。中東の春最初の種まいたバラク総理と、そしてここにアラパテ議長、世界175カ国の代表、25年ぶりに核恐怖のない21世紀を作ろう。じゃあ21世紀には核戦争のない、その本当に平和なる世界を作ろう。さっき話しましたように、そのロシアが持っている核武器がこのように多いです。アメリカはそれよりちょっと小さい、少ないです。全世界に核武器を持っていますけれども、21世紀には本当に戦争の危険がない、その平和が来るのか。 まあとりあえずその中東の部屋は来ます。で、まあ、ダニエルの9年27年は 1週間の約束をする。 1週間7日でしょ。そうすると1週間の平和ではなくて1日を1年として計算して、そしてエゼケルの4章、7年 の、 その限りあるその平和です。7年間。そうするとイスラエルといろんな小中東のアラブの国々が同じく完全な平和を関係結ぶと、そこからは7年間が始まります。それが人に私たちの御前に近づいてきています。続けてそれをその改善しようと、これを見たら本当にちょっとまずいです。そしてこの7年の間、中東の平和の関係が結ばれると、全世界に行ったユダヤ人が短い時間のうちイスラエルに全部帰れます。今イスラエルの地で生きているイスラエル人は500万人がちょっと超えます。アメリカにいるユダヤ人は600万人、全世界にいるユダヤ人が全部集まりますと1500万人ぐらいになるんだそうです。けれどもまだ約3分の2以上のユダヤ人が全世界に散らされていますけれども、なぜイスラエルの地に戻っていないかというと、最後彼らが戻ることが彼らの願いです。けれども2つの理由があります。1つは中東の戦争の危険がある。そしてもう1つは全世界にユダヤ人がシオニズムの運動のために、それはシオニズムというのはユダヤ人がイスラエルの地に戻るためになんかロビー活動をするとか、なんか用意をするとか、そしてイスラエルの小さい地を望むのではなくて全世界を支配する計画をしていますので、そのことのためにまだ全世界で残っています。けれども中東の完全な平和調印が成し遂げると、それ以上待たなくて全部帰ります、イスラエルの地に。けれども7年が3年半で、その2つで分けられていますけれども、3年半この7年が半分、3年前3年半後3年半で2つに、その前3年半のうちには全世界にあるユダヤ人が一人も残らずイスラエルの地に戻ります。エゼキエルの39、エゼキエルの39、エゼキエル39、1311ページ28節、1312ページ、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、これは神様が行ったことです。まだ彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。神様がイスラエル人をイスラエルにその連れて行くとき、一人も残らず、一人も残してなくて、今韓国人だったら、まあ世界、全世界で住んでいます。アメリカでも韓国人多いです。日本でも多いです。ヨーロッパにも、そのモスクバにも韓国人いっぱいです。そしてそのアフリカでも韓国人が住んでいますけれども、韓国人よくなったから早く帰りなさいと言ったら、韓国で全部韓国に帰ることができると思うんでしょうか。帰らない人ものすごいです。まあ、日本で住んでいる韓国人は名前まで日本式で変えて住んでいる人もいますし、アメリカでもそこで住んでいる人は、まあ、韓国に帰りません。日本人も中国人も世界に住んでいますけれども、一人も残らずその国に連れていくと、 全部変えるということは不可能ですけれども、ユダヤ人たちにだけではそれが可能です。知ってるんですか？なぜかわかるですか？私がアメリカをたくさん旅したことがあります。そのアメリカでそのユダヤ人に対することをたくさん聞きました。ユダヤ人はアメリカで住んでいますけれども、そのユダヤ人たちはユダヤ人たちが本当にみんなで集まり好きです。まあ、この前このようなことがありました。2年前でしょう。今ロサンゼルス、私たちの教会ですけれども、ロサンゼルスでもなんか良い建物を購入して、ちょっと大きいですねけれども、今熱心に集まって伝道していますけれども、そこに私たちの兄弟一人がユダヤ人の宝石の会社に通っています。ユダヤ人の会社ですけれども、非常に大きな会社です。でそのユダヤ人のその職人一人が結婚式をしました。その兄弟もその招待されて、ユダヤ人を招いていけなかったんですけれども、けれどもその結婚式が終わったら、その披露宴が終わる前に、じゃあ映画一編を見せました。1時間見せたので、その映画が何かというと、昨日見たでしょう、ユダヤ人が虐殺される場面、その恐ろしい場面を見せました。それを見たその新郎新婦から始まって、全てのお客様が涙を流しながら、なんか驚いて、おののかして手を握ってハグを知りました。映画が終わったら、そのラビ、ユダヤ人の指導者が前に出て、こういう、じゃあ私たちユダヤ人がこの間全世界を支配するための用意をついてしてきました。今はその準備は終わりました。将来10年のうち、私たちユダヤ人が支配する世界が来ますと言ったのです。それは正しいです。その用意は全部終わりました。ユダヤ人が世界を支配する時が来ます。だから10年のうちユダヤ人が世界を支配する世界が来ると、そのようになんか言いました。だからユダヤ人は1900年のぶり、そのように殺されたことによって、その服従心があります。違法人を服従する。どうして全世界をユダヤ人が統治する、ユダヤ人が支配する、残酷に世界を統治するという計画です。それは理論ではありません。よく見てください、ユダヤ人が何をしているのか。そしてユダヤ人はアメリカで生きている、ユダヤ人もその異邦人に対する服従心が、報復心があります。異邦人は非常に無視しながら自分が神様に選ばれたと自慢しています。その理由のためにアメリカで生きているユダヤ人がちょっとアメリカ人に憎まれています。いじめされています。ユダヤ人は1973年、その石油波動があったでしょう。第4次中東戦争、その第4次中東戦争の終わりのとこ、新イスラエルの国家には石油を売らないということで、世界の経済が落ちたことがありました。その時オイルショックですね。その時アメリカ人が油の代わりにユダヤ人を燃やそうというふうなことも起こりました。そのユダヤ人、今はユダヤ人だという身分を隠して住んでいる人はありません。自分がユダヤ人だということが分かったら、ユダヤ人だというふうに自慢しています。そして彼は本当にお金持ちです。で、今中東の平和が成し遂げられると、大教イスラエル人がイスラエル地に戻ります。戻るとき、戻りたくなくても戻らなきゃいけないです。私はサンフランシスコ、まあ、景色いいからここで住みます、私はハワイで住みますと言えません。生きてても死んでも彼らは団結しなければいけません。で、行きたくなくても行きます。で、一人も残らず自分の 生まれ故郷に入るとユダヤ人たちには可能です。この御言葉が成就します。そうするとその地に入って何をするんでしょう。イスラエルの民族はイスラエルの地に集めます。いくつかの目的があります。最初は昨日お話しましたようにイスラエルの民族が神だけに知られて滅びたことによって神様の名前が汚らされました。イスラエルの民族は滅びたんですが神様は死ななかった。神様の名前が聖なるするために。そしてもう一つはイエス様を交番でどこまでユダヤ人、今そのユダヤ人に救われるその機会を与えます。ユダヤ人がイスラエルの地に戻って最後ユダヤ人たちが民族的に悔い改める、そして救われることがあります。エルサレムからその福音が全世界の果てまで伝えて最後はイスラエルに戻ります。でローマの9章には世の終わりの頃ユダヤ人全イスラエル人が救われる。そして神様は御言葉を全部成就して歴史を終える。ローマの9章にはそういうふうに書いてあります。まあ、最後ユダヤ人が救われることがあります。そしてもう一つはキリストを拒んだユダヤ人たちは異邦人を通して1900年彼らを撃たれましたけれども、今度は最後まで恵みの時代、最後まで、恵みを拒んだ異邦人をユダヤ人がその撃つ。それが最後の中東戦争です。中東戦争はイスラエルを取り上げて異邦人を裁くことです。民主主義とか共産主義の戦争ではなくユダヤ人と世界の戦争です。ユダヤ人を取り上げて世界の人々を裁きます。神様の審判、その3回の目的のためにイスラエルを回復させます。で39の26、彼らは自分イスラエルの民族です。自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、今中東の平和の時ですけれども、私たちに逆らった自分たちの恥と全ての不信の罪の責めを負う。これその罪は何でしょうか。神様が選ばれた民族がメシアを殺したこと、その罪を悔い改める。私たちの先祖が殺したイエスという人がキリストであったということ、それを悔い改めます。27、私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示す時。ローマの11章、ローマの11章ローマの11です。25節です。25節、異邦人が救われる数字が神様だけがしているその数があります。その数が満たされる前、今夜今日最後の異邦人その救われたら、その数が満たされたら異邦人が救われることは終わります。もし将来ちょっとそれを神様が定めた数字が終わったら誰も救われることができません。それが イスラエルの民族はイエス様を信じていない、この御言葉の通りにイスラエルの民族が今でもイエス様を信じていません。もちろんイエス様、ユダヤ人の中でイエス様を信じる人はたくさんいますけれども、イスラエルに、オリブ山、エルサレムが見えるその新約聖書を作ってあげる ところがあるんですけれども、それを異端だとして、テロをしたりします。ユダヤ人がイエス様を死んだら本当に嫌うんだそうです。アメリカのニューヨークでもユダヤ人の青年たちがイエスというバッジをつけて、イエスはメシアだと、そういうふうに伝統している人がいるんだそうです。旧約だけを見て新約性を信じていません。それがユダヤ教です。で、彼らがイスラエル地に帰って、全3年半イスラエル地に戻って、全イスラエルが救われるということは、ユダヤ人が全部全て救われることではなく、イスラエルの民たちの中で民族的な悔い改めの運動が起こります。ヨハネの黙示録11章には、その時2人の預言者が現れて1220日間預言する。1206日は全3年半です。その福音を聞いて、ヨハネの黙示録の話にイスラエルの子孫各部族の中で代表が144,000人、一つの部族から12,000人、12ですから144,000人、3年半の間144,000人が救われます。彼らがその救われることがあって、そして3年半が終わったら、7年のその真ん中頃、エルサレムからスーパーメンが現れます。特別な人が現れて、私がメシアです、反キリストが現れます。そして前半年半3年半の間、その短い期間のうち、エルサレムの神殿が完成されます。その時神殿が必ず建てられます。そしてテサロニケの2章には、その反キリストが神様の神殿によって自分を見せて神様という、その時までイエスキリストを信じなかったユダヤ人たちが、そうだ、私が待ってたメシアがこの方だとして反キリストを受け入れます。そしてヨハネの福音書この31に、イエス様の御言葉で、私が神様の名前で来たが、あなたたちは私を受け入れなかったが、他の名前で来たらあなたはよく受け入れなかった。それは反キリストです。今反キリストになる人が地球上どこか生きているでしょう。いるはずです。今イエス様も30歳までには静かに一つの家庭にいて、そして現れて3年半の間その働きました。反キリストも今ずっと待ってています。いきなり現れてその働きをすることは3年半です。イエス様も3年半働いたことのように、反キリストも3年半働きます。そしてヨハネの黙示録の13章には、42ヶ月の間、各国々と民たち、その異言で全世界を支配する、一人が全世界を支配する、その時世界政府が成し遂げ、彼が世界主尊になります。今は3年半の問題です。前3年半はイスラエルが救われることとか、神様が偽平和を与えますけれども、そのイスラエル民族が最後救われたことが全部終わって、反キリストが座って全世界を統治する、他の人は反キリストを受け入れるとき、神様はこれ以上我慢できない、3年半こそ今神様の怒りが注がれる、そして地球上で地獄がなし、その地上地獄がなす時ですよ。だから7年の観覧に入ることより、その前死ぬことがマシだと思います。この地球がもう言った通り、地獄になります。航海がひどくなります。海が死にます。木が死にます。水によって多くの人たちが死にます。地震が、神様はこの地球を揺らいで、その大きなその都が崩れると、ヨハネの黙示録もその地震が出ると書いてありますけど、そして病気で多くの人たちが死にます。 ある時には5ヶ月の間死にたくても死ねない状態が続けることとか、飢饉で多くの人たちが飢えます、餓死します。 で歩いてが帰ったところにはその時には食べ物がなくて死んだ人の死体を加工してラメのように作ってそれを配る。食べ物がないから多くの人たちが飢えます。そしてヨナの黙示録の時には何年何月何日何時いきなりユフラテス川で火と硫黄の費用によって人3分の1が殺される。火と硫黄と煙は何でしょうか。核戦争です。3分の1が滅びられます。今60億ですから20億が一瞬死にます。どこから始まるかというとユフラテス川、それは今のイラクサダム・フセインが今何を作ったかわからないです。ゆえ国連の核視察団が行って調べようとしたんですけれども彼らは全部殺しました。今でも彼らは何を持っているかわかりません。そこで最後の戦争が起こります。そしてハラマゲドンのところで戦争が終わって人類が終わる戦争が起こります。ハラマゲドンがどこかというとイスラエルのカレリの湖と地中海のその真ん中ムギトという、まあ、ハルマゲドンという、まあ、去年4月そこにいたことありますけれども確認もしたんですけれどもここに世の終わりの最後の戦争が起こるというふうにはなんか大きな警告板が書いてあったところそこで世の終わりの世界が終わる戦争が起こります。ゼカリア契約聖書ゼカリア書14ゼカリア14書2節1432ページです。2節私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。国々を集めてエルサレムを攻めさせる。これは世の終わりの時です。私これは神様です。神様が国々に罰を与えるためには国々を集めて戦わせます。3節主が出てこられる決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。全世界がイスラエルと戦わすようにしてそして神様がその国々を戦います。12節主はエルサレムを攻めた攻め来るすべての国々の民にこの災害を加えられる。彼らの肉 をまだ足で立っているうちに腐らせる。人が立っているうちに人が腐ることは何でしょうか。墓に入って横たわって腐るでしょうけれども立っているうちに肉が腐るということは核戦争がその原爆が爆発したら一番どこから始まるでしょうか。質疑の多いその目から溶けられます。そして舌口の中で腐ります。そして肉が腐って崩れます。さっきアメリカで作った仮想核戦争の映画、アメリカとロシアが核戦争をした時、そのあるその核戦争を映画で作ったことがありますけれども、それをちょっと見てみたいと思います。
딱 보시면요, 갑자기 사람이
밑에라 것이 나온다고요. 人が立っているうちに肉が腐る場面が出ますので、あ、よく見てください。ドクルだけ残ってました。今あなたたちが目撃した対災いはアメリカが全面的な核攻撃を受けたところを映画化したものです。実際のことよりはちょっと弱めに、書いてあります。これを始まってそれを解決方法は預かってません。実際の状況よりはひどくないです。実際にはもっとひどいです。それから逃れる道方法は決して、そこから逃れることは決してできません。その核戦争が起こることを望んでいる人は一人もいないでしょうけれども、必ず起こります。聖書にはそのようになっています。で、そしてこの7年のその終わりのところ、核戦争が終わって人類の歴史が終わりますけれども、そのイエス様が7年のその終わりの頃、地上で再臨します。オリオ山で。だからゼカリア3の3には 彼の足元がオリオ山に立つ、聖なる人は主と共にいる、引き上げられたキリスト人が主と共に地上におります。そしてその地球を完全にその征服して、その地球をエデンの園のようにそののように再創造します。エデンの園よりもっと美しくで、地上天国が成します。そして千年のうちキリストが王様になる、千年王国が成します。千年王国が生じて、そして千年キリスト人はそのところに入ります、主と共に。そして千年が終わったら、ヨハネの黙示録21のように新しい天と新しい地、それは永遠の天国、キリスト人はそこに行かれ、そして地球はなくなります、なくします、なくして、そしてその間救われなかった後死んだ人たち、歴史の中で救われなかった人たちはその黄泉というところに行っています。黄泉というところは霊魂だけが行っている地獄です。そして千年王国が終わった後、その黄泉の霊魂を全部引き上げます。そして その人たちの肉体まで救われなかった人の肉体まで生かします。永遠の地獄は霊魂だけが行くところではありません。マタイの10の28には霊魂と肉体を共に地獄に投げ込む人を恐れなさいと。そしてヨハネの20章には海で死んだ人たちは海がその人を出して、そして、墓が死んだ人たちを裁きの復活読み返りして出す。そして読みがその死んだ霊魂を出す。そして霊魂と肉体を一緒に裁いて、そして火の池に投げ込みます。第2の死、火の池に、そこが地獄です。悪魔とその使い立ちのために用意された永遠の火に入れなさい。それはあの地獄はまあ人を生かせるためではなく、悪魔をその投げ込むために作ったんですけれども、悪魔にしたかったのでそこに生かします。それによって神様のその長いプログラム計画は終わります。その神様の計画の中で今私たちはこの恵みの時代の終わりのところで住んでいることが確かです。恵みの時代の終わりのところ、いつかその恵みの時代が終わったら患難が来ます。で、収穫の時には世の終わりの時だと。今その借り入れる時、私たちに来ています、迫っています。でキリスト人はその7年間の患難の前提供され天に上がられますので、その7年間のことは知らなくても良いのです。救われたら。けれども私がこの聖書を勉強したら、イエス様が空中で再臨する前の全てのことは全部成就されました。今地球上に起こっていること、イエス様は空中再臨する前のその印ではなくて、むしろ7年間の患難の時に起こる準備期間だと言います。そうするとキリスト人は7年間の患難と直接関係はありませんですけれども、7年間の関連が用意されていますので、どういうことが起こるのか聖書で勉強する必要はあります。そして救われなかった人たちは、救われなかったとしても今どういうことが起こるのかということをあらかじめ知ることは大事です。自分が受ける患難が何か、そこに入ったら本当にやばいです。そのまま必ずそのようになります。そして7年間の患難の時を送ることをちょっと勉強したいと思います。ヨハネの黙示録13章、ヨハネの黙示録の13章一節、また私は見た海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭があった。その角は銅の冠があり、その頭は髪を汚す名があった。私が見たその獣は豹に似ており、この神様がこれを記録したヨハネにその世の終わりの時送る実験をその見せて書き記させました。だからまた私は見たと、海から一匹の獣が登ってきた。このその化け物が本当に海から出てくるのか、これはあの象徴的な表現です。海はいつも海のように変わる世界を海と表現しました。そして海から登る獣は世の終わりの時現れる政治的な力を言います。でダニエルの7を見たら、パバロニア時代から世の終わりの時までの世界を握る政治的な姿をいろんな獣として表現しますけれども、パベロニアを獅子の、獅子にわしの羽がついたもの、獅子は、野原の動物の王、わしは空の王でしょう。それがあのパベロニア帝国、私が歴史で、見てそのようなあの、見たことあるでしょう。獅子にわしの羽がついている、それはパベロニア帝国です。そしてメデパサ連合国が世を支配したけれども、それをクマと表現しました。 そして、キリスをギリシャを、角が4つついている表、アレクサンドラ大王が死んだ後、その部下4人が国を4つとして分けました。アレクサンドリアが死んだんですけれども、その部下彼らがと集まって、じゃあ私たち大王を、アレクサンドリアが死んだ、私たちがもし戦ったら全部死ぬ、だから戦ってなくて仲良ししよう、4つに分けようとして国を4つに分けました。そして頭の それ4つの表はヘラ、キリシャです。そしてローマを非常に恐ろしい獣として表現しました。鉄の歯があって、食ったり踏み荒らせたり、歴史的にローマが一番強力に世界を統治しました。けれども、そのローマが滅びられた後、世界を握る勢力が現れませんでした。アメリカもソ連も世界を握ることができなかったですけれども、世の終わりの時にはアメリカでもないソ連もない第三の勢力が出て世界を支配します。その獣が十本の角がある獣、七つの頭、頭というのはダニエルの七に書いてたくさん書いてありますけれども、角が十本、その三本の角が抜かれて、そしてそこから十本の角が再び出る、そして一つのもう大きな角が出る。ダニエルにもっと詳しく書いてありますけれども、その一人の王が七つの王を連れて世界をその支配するようになります。けれども、ヒトラーがケサル王のように世界を征服して神聖ローマ帝国を建てようとしたんですけれども、失敗しました。けれども、今どこから現れたか分かるんでしょうか。世界を支配する勢力、ヨーロッパから今現れるようにしています。今動いています。その力が、恐竜が卵の中で出ようとして動いていることのように、1958年、ヨーロッパで EEC ということが創設されました。ヨーロッパエコノミックコミュニティ、ヨーロッパ経済共同体ということを作りました。それは経済的な手段として政治的な統一をすることが目的でした。最初6つの国が始まりました。そして9つと今中高間国です。今いくつかの国がそこに加入しようとしていますけれども、そうすると私たちは、じゃあ東の国はなぜ今東の角だとしたんですけど、中高がここまで出たのか心配するわけではありません。ちょっとあったら10カ国になって、それが7カ国に減ります。それが一つの王様が現れ、それが反キリストです。それが7つの王様を連れて世界支配する、世界政府を建てます。必ず成就します。で、その獣の模様が、姿がヒョウと似てる、クーマの足のよう、獅子の口のよう、まあ、獅子は何て言ったんでしょう、パビロニア帝国です。クマはメデパサ、そしてヒョウはギリシャ、その3つの点、その獣に似たようなものは何でしょうか。ローマです。その3つの文明を集約したものがローマです。で、世の終わりのところ現れる力はローマの復活です。どこから始まるでしょうか。ユダヤ人が600人が駆け出された、ヨーロッパでユダヤ人を殺した、そのアダに報いる、その力がそこから、その現場でその力が生じます。ユダヤ人の力です、勢力です。で、竜が自分の 竜は悪魔を言います。この力は悪魔の力として権威として現れる、人間の力ではありません。イエス様は神様が人間の姿として現れた方です。イエス様は肉体は人間ですけれども、イエス様の中に神様がいらっしゃって、イエス様の 話は神様の話です。イエス様を通して現れた力は神様の力です。イエス様を通して神様の愛が現れました。そして私を見た人は神様、父なる神様を見た人であると言いました。同じくこの反キリストは悪魔が人間の姿として現れたのです。外側は人間ですけれども、その中には悪魔が働いています。で、三位一体、聖父、父、子、聖霊、三人が一人と、サタン、反キリスト、偽預言者、反キリスト、その竜、その悪魔がその権威を与えます。聖書には、その、サタンを竜とその表現していましたけれども、まあ、同様人は竜が好きです。中国は本当に竜が好きです。行くところで竜がありました。今日もその着物に竜を大きく書いてある、あるいはここ、その入れ墨で竜を刻みたりしたんですけれども、地獄にいたらその悪魔がそのようにこう取り込んでするでしょう。竜は悪魔です。5節13の5。この獣は傲慢な言葉を言い、けがしことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。その竜が、じゃあ私が世の中に平和を与える、みんな良い生活をする世界を作る、そしてけがし言葉を言う、それは私が神様だという、まあ、イエス様は私と神様は一体である。そしてユダヤ人がイエス様になんか怪我しい言葉を言ったと言ったんですけれども、けれども神、イエス様は本当に神様ですから、けれども42ヶ月間活動する権威、それは53年半です。7節、彼らはまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、その生徒たちは前3年半のうち疲れたユダヤ人を殺すのです。またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。血の住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになった。ここにいらっしゃっている方の方でも、もし救われなくって7年間の観難に入ったら、その反キリストに拝むしかありません。拝まなければ首を切られて死ぬです。拝んだらどうなるんでしょうか。拝んだら地獄行きです。皆さんどうします？この事件が私たちの目の前で起ころうとしています。この反キリストの勢力がどういうふうに用意されているのか、ちょっと見てみましょう。ここに、世界経済、国境はない、民族と国家単位は無意味、これからの世界経済の国境がないということは、ユダヤ人が世界一つにすると、だから民族とか国家とかはその単位は意味がない。アメリカとヨーロッパ、日本、三角関係、それはユダヤ人が作った組織です。それは世界をアメリカとヨーロッパと日本も大きな勢力があるんですけれども、そして今はそれが集まって一つの 力を、まあ、ウルガイラウンド7年の競争が終わって WTO 時代が開幕した。世界貿易機構ですけれども、世界政府を立てるための作業です。 WTO 元年、世界市場は一つ、生き残るなら国籍を捨てろ、アメリカとか日本とか韓国とか、それはもう捨てろ、世界化の時代、多国的企業が世界を動かす、多国的、企業はあの国家とかその民族を乗り越えて世界をそのしあの握るための経済的な世界ですけれども、それもユダヤ人の勢力です。ローマ帝国が復活されている、ローマの復活です。これがあのダニエル書に書いて2章には、あ、この空城の模様として現れたんですけれども、大きなその空城、ヌブカネルをその金銀と鉄のその像ですけれども、そのダニエルの7には、ダニエルには、あ、獅子、そのパビロニア、そのワシの羽がついている。そしてこれはあのペルシアです。それは熊として表現しましたし、それはあの銅、それはギリシャ、そして鉄はそのローマ帝国、恐ろしい動物、そして足はヨーロッパ、これは鉄とその泥が混ぜたところですけれども、他の民族が混ざ、その異邦人の思想は鉄、ユーロ、政治連合、一つの国家を夢見る、ヨーロッパを統一してローマの方をヨーロッパ統合に支援する、そして人類が平和に一つになる、平和を保障して世界一つにならなきゃいけないと、ヨーロッパではその法をあのまるで神様のように使います。ここでの終わりの力が現れる可能性が濃いです。政治大国復帰を狙うユーロ帝国、そしてヨーロッパ統一条約改正論議、ヨーロッパではなく世界一つにしようと、ヨーロッパは一つのヨーロッパ、そして21世紀の勝者はヨーロッパになる。ウルガイ競争、維新が最大勝者だと。そしてヨーロッパ11か国間がユーロ、通話、まあ、ドルではなくてユーロか、公式的に承認しました。そしてあの15か国の中で11か国がユーロのお金を作る、ユーロのお金もそのように暗号を作りました。ユーロか、その玉もその紙幣もそのように、そしてその世界のお金を統一する計画も持っています。単一経済圏、地球村を統合する、円相場の革命、ユーロ、今はドルが世界の、通用される対応でしたけれども、どんどん将来はユーロになると思います。ユーロ共和国大幕が上がった、膨大な経済力をベースにして世界秩序を引っ張る、世界最大の経済大国として誕生します。これがあの EU ユーロユニオン EU の本部です。ベルギーのブリセル、まあ、十字架模様のその大きな建物、世界を支配する勢力が準備されています。ワンワールド、一つの世界、朝鮮日報が一つの世界の会員者に加入しました。国際新聞社たち、これは世界の問題を解くべきの人類の宿題です、韓国の88年オリンピックの時にも、世界は一つ手に手を結んで 壁を乗り越えて、思想と乗り越えて、世界は一つ、それが終わった後で、ベルリンのその壁が崩れて、ソビエトも崩れました。思想と理念のその壁が崩れて、世界が一つになる。そして宗教間の壁も崩そうと、仏教、これは何でしょう、カトリックとか、宗教民族統一協議会を作る、まあ、キリスト教、ここにその宗教全部合わせて世界中に宗教指導者たちが集まって、世界平和のためのお祈り会を、世界平和のためのお祈りをしようと、宗教も一つにします。そして世界政府目の前に、そしてこれはアインシュタインですけれども、アインシュタインは相互信頼をベースにして世界政府を樹立しましょう。アインシュタインが世界政府を作りましょう。なぜかというと、アインシュタインが核武器を作ったでしょう。太平洋で原爆実験をして成功しても、失敗しても問題です。成功してなんか原爆実験、それを見ながら何て言ったんでしょうか。神様がついに地球で地獄を作りました。このアインシュタインが書いた本、私見たことあるんですけれども、私がなぜ原爆を作ったのか、なぜそれにまして時計を作るその修理工になったらよかったのに、なぜ原爆を作ったのかというと、どう原爆を作ったのかと嘆き悲しんだそうです。なぜ彼が作った原爆が世界を滅ぼすから、それを防ぐ方法は世界政府を樹立するしかないと。世界を一つにして一つの国をすると戦争する必要がないからということで、だから、世界主義だけが人類が生きる生き道だと。そして1976年にはサウル・メンドルビッチという人が、今から世界政府が25年の間誕生するというふうに予言したこともあります。ここにイギリスのトインビーの教授は、ムーチヒナ独裁者が登場して、全体主義を確立する、世界政府だけがそれを防ぐことができる。そして脱冷戦時代、世界警察 PKO 世界平和維持軍です。韓国にもなんかトンティムロに軍隊を派遣しました。それは何かというと世界警察です、将来の。そして強力な力の時代、世界新秩序、一つの強力な世界秩序を作ろうと。そして未来の国家の形態はどういうふうに展開されるのか、全ての国を一つにして世界国家をこのように作って、その恐竜が地球をこのようになんか遊んでいるように、世界共和国が誕生する可能性、世界共和国が誕生します。個別国家の代替、各その代わりに世界政府が作られるために動いています。世界秩序、新しい印、世界秩序再編、近づいてくる。冷戦終わり、新世界秩序論議。冷戦以降、世界は一つと強調する。一つ。世界政府が世界化。IMF 世界政府として、不調大きな役割をしている。ユダヤ人の計画です。そして世界を動かす頭のベースはユダイズム、 世界を動かすその頭、思想はユダヤ人の勢力です。世界政治を動かす見えない影、政府、秘密、フリーメイソン組織、地球管理を狙う。このフリーメイソン、秘密決裁団、このフリーメイソンは各国に膨大な地下組織を持っています。政治、財経、実力者が数多いです。フリーメイソン、それは33のレベルですけれども、一番最後のレベルが異邦人けれども、自分の上のレベル、自分の同じレベルの人しか分かりません。世界の政治家たち、科学者たち、知識人、経済人、ここに多くのフリーメイソンの要員となっています。一番恐ろしい、これは世界政府を立てるための秘密地下組織です。アメリカの裏の力、オルブライト、アメリカ国務長官、この人、チェコスロバキアのタイトルとして出馬する準備をしていると、共産主義から避けて逃げたユダヤ人だと。彼女もユダヤ人ですよ。世界を動かすユダヤ人の力、世界をこのようにボール一つのように、このように、そして世界最大秘密団体フリーメイソン、会員は非公開、350年の伝統を持っている。最近のものではありません。長い間の歴史を持っています。世界を支配するための秘密地下組織、チャーチル、ポールなど、韓国の李大統領、彼らもフリーメイソンだと知られています。現在全世界の500万人の会員を持っている。フリーメイソンのその象徴、そのシンボル、そのコンパスは世界を一つにしようとする、その長期は自分の計画は一つも間違いないということを表現しました。それで1ドルの裏にピラミッド、そして目があります。世界を見る目、そしてその文字は世界政府を象徴しているピラミッド、万物を見る目、この文字はラティン語ですけども、世界の秩序誕生を告げるという文字だそうです。そしてつないんだら、新世界秩序、世界政府の出現という意味だそうです。そしてユダヤ人のシオン犠牲者、世界征服の陰謀、今から100人も経ったんですけれども、これは本じゃなくてユダヤ人が作った秘密文書です。それをヒトラーが読みました。そしてユダヤ人を殺そうとしたのです。この、24が項目ですけれども、ユダヤ人が世界政府を樹立するための文字が書かれている。私が持っているこの小さい本がそのユダヤ人の世界革命計画書、その内容の中にあることをちょっとコピーしたことがありますけれども、ユダヤ人は今から100年前、秘密文書です。私たちは現在支配者の代わりに超国家政府と現れる怪物を立てる。この超国家的な国際機関の手は各方面に行って巨大な組織を形成する。全ての国家はそこに頭を下げるしかないだろうと、ユダヤ人の世界政府を立てるための計画です。そして 今全世界の人々はこのように言います。この政府国会としては南国を解決すべきではない。すべての経済的にもどんどん乱られます。私たち の、 その国の力では解決できないから、すべてを統一させて私たちを救ってくれる世界の王様にこれを委任しようという意に叫びます。だから世界の王様が現れてその問題を解決する。そしてそのヨーロッパは世界政府統治の舞台地になる。ヨーロッパで現れることはここでなって、ついに世界統治者が現れた。イスラエルの王がヨーロッパが捧げる冠をその聖なる頭に、かぶるとき、彼は全世界の統治者が統治者になる。で、人はユダヤ人、ヨーロッパで出ます。そして世界の指導者になります。世界首相になります。そしてここ、そしてイスラエルに王が王座に座る瞬間、今から暴力したすべての力は霧のようになくなる。そしてイスラエルの王が行く道は誰も妨げられないように掃除して、小さい石も残してない。そして私たちは告げる、披露して、神様を賛美しよう。神様が導く腰を受け入れた王様以外には誰もあなたたちを罪から救うことはできない。それは反キリストですけれども、そして一番世界でその恐ろしいスパイ機関、イスラエルの守護神ベイルのモサド、世界諜報能力のが最高、世界を監視しているイスラエル のスパイ機関モサド、恐ろしい組織です。ユダヤ人を知れば世界が見える。日本の宇野正美という人が書いた本ですけれども、その人は牧師です。聖書を持ってイスラエルに対して書いた。ユダヤ人が分かったら世界が見える。ユダヤ人が分からなかったら世界がどこに行くか分かりません。ローマクラブと地球連合憲法、それは世界を一つにしようとするユダヤ人の闘争兵、中国の闘争兵もユダヤ人です。将来東欧ヨーロッパ大統領もユダヤ人だろうか、必ずユダヤ人だと思います。ダビデの星、世界を支配するダビデの星はイスラエルです。その旗です、国の旗、ダビデの旗、膨大な資本力で先進国の政治経済を握っています。ユダヤ人の勢力です。これはイスラエルのラビン総理のお組織なんですけれども、アメリカ議会、ユダヤ人の手で、ユダヤ人がさせる通りにします。1800万人のユダヤ人が1800万人ですけれども、1800万ユダヤ人が世界を動かす、握ったり開いたりこう動かすという、自分が手にすると。そしてユダヤ人のロシア政府シオニズムの論乱、政治と経済的膨大なパワーを持っています。世界経済を動かすユダヤ人の3人、ルービン、ソモス、グリーンスポン、知っていたら全部ユダヤ人であった。この3人、世界化、今は完成段階、新しい秩序を立てる時だ。ヨハネの黙示録13-16、また小さなものにも大きなものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手か、その額に刻印を 受けさせた、またその刻印、すなわちその獣の名、または、その名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある、知るある者は、その獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。すべての人たち、一人も残らずこの刻印を受けなければいけません。右手か額に刻印を受ける。どういう刻印でしょうか。その刻印を受けなかった人たち以外には売買することができないです。不思議でしょう。この御言葉は1900年前に記録されたものです。1900年前に何を書いたんでしょうか。それはローマで作った玉がありました。最初はその物々交換、まあ、米をこう揚げて何かをもらおうとか、そしてそれは不便ですからお金を作りましたけれども、今はその手形、カード、その現金、まあ、併用して使うんですけれども、ちょっと問題があります。なぜ最初先端レーダーコピー機を持って偽札を本当のお金のように作ります。カードも手形も同じく作ることができます。それを偽物を作らないものは何もありません。だから将来ちょっとあったらお金を使えなくなります。そうすると最初の最後の方法は何でしょうか。最後の経済的な手段は人の体に刻印を受けることしかありません。世界で自分しかないこういうナンバーをもらいます。右手か額に、それを持ってそのコンピューターでこうつけたら、なんかその解析するでしょう。レーダーが身分が現れます。それつけたらその人に対するその金庫口座からお金が払われたり、コンピューターのない時代にはこれ想像できなかったことですけれども、今20世紀人間が作った最高の作品は何でしょうか。コンピューターです。そのパソコン、それを悪魔が使います。世界を支配することに対してはコンピューター、インターネット、その一瞬世界を支配するその悪魔がこれを使います。お金の種類数多いでしょう。で、偽100ドルの偽札が韓国内その市場で現れる100枚中の1枚が偽札です。その大きな問題です。その偽札と本当のお金を本当に同じく作ります。そして日本の1万円券の偽札の流通を防ごう。日本ネット超非常に完璧機もその諦めました。区別できません。その偽札を区別するその100ドル偽札、その完璧機もできません。10万ウォン手形も600枚からコピーをします。偽物は何でもあります。紙幣、手形、パソコン、5年から10年そのお金の制度危機が来ます。使えなくなると。そしてこのカード種類たくさんあります。 そのカードの種類も本当に、で、それを一つに統一する。財布の中、カード1枚だったら全てが OK。カード1枚だったら銀行の通帳とか、自動車の免許証とか、パスポートとか、コストロの、まあ、電話かけるとか、スマートカード1枚で、1枚だったら、そのマスターカード。これもそれ問題です。けれども、そのクレジットカード、加入者が忘れてちょっと流通、をちょっと乱らしています。不法使用とか、あ、ここで外国のカード会社、膨大なお金を、偽物を防ぐのに、詳しく作っても、偽物ももっと本物と同じく作ります。で、だから、アメリカの一部のカード会社は人間の額が右手に入れ墨として入れようとする研究をしている。ゴミにして第三者が使うこととか偽物を作ることができなくなる。だから右手か額にカードの番号をつける。そうすると忘れる心配も 偽物を作る危険もなくなると。クレジットカードの詐欺被害が現れています。そのクレジットカード、まあ、便利ですけれども、それのために詐欺される人、まあ、韓国では電子住民カードを作ろうとしたんですけれども、IMF のためにちょっと延長されました。これはそれ作っといたら、自分のそのコードが全部監視される。徹底的になんか、そしてバーコード、そのバーコード、その棒の模様で商品の正体を把握する、そのバーコード。けれどもそのバーコードを最初は職員の缶につけたんですけれども、今は全ての商品にそのバーコードをつけます。けれどもそのバーコード、このアラビア数字は、人が読む数字であり、その棒はコンピューターが読む数字です。そのコンピューターがそのアラビア数字はちょっと間違うけれども、その棒は正確に一瞬読み込みます。それをコンピューターが読む数字だと言いますけれども、けれどもその韓国ではそのバーコード、韓国はその番号が880として始まります。そして製品番号、その種類の番号、モデル名とか、そのバーコードから脱出しよう、まあ、統一で作ったポストですけれども、けれどもそこから逃れることはできません。それカードにもそのようにつけます。けれども、まあ、詳しくちょっと見たら、一番両端と真ん中に同じその太さと長さのその棒があります。2線のこれがロックです。ロック、これが3つが入ったこそコンピューターが作動するんだそうです。それがハンキリストの名前です。666、獣にそのパーコードをつけて、その機械でその読み込む場面です。身分を確認する表、それをつけてパコドをつけたら、それ機械をこう出したら、彼に対するその身分詳細が現れます。名前、財産、住所とか全部現れます。逃れることはできません。幼い子供の額にパコドをつけよう。そうするとその子供が変わることも、その孤児、宮子になることも、人間バーコードけれども、その背中につけたらいけないでしょう。けれども問題は、バーコードを人間のそのどこにつけようかという問題。けれども右手か、まあ、左手はいけないだそうです。右手と左手のその組織が違う。右手のない人は右手、額のない人はいないからです。その人はバーコードを開発した会社の社長です。トム・ジェインスという人ですけれども、 Look who's behind our bars。 私たち、そのバーコードの後ろには誰がいるのか、そのようになんか見えるようにも見えないようにもつけることができます。バーコードをもらいなさい、バーコードをもらったら大丈夫です、お金がいらなくなりますとか、そういう、まあ、ポスター、看板にこのように666、 目に見えない曝度が出る。日本で目に見えなる曝度を日本で開発しました。そしてヨーロッパで曝度をそのつける技術を完全にその特別に全ての情報を読み込むことのできる曝度を人の体につける技術をイギリスの研究所が確保し出して、機械に入れたことによって、まあ、ふるさと全ての情報が現れる便利な夜中よりは恐ろしい時代が到来するのであろう。21世紀はコンピューターが支配する社会、万能の神コンピューター、この悪魔がそこにあります。地球村をコンピューター家族として統一しよう。7km 家でも手のひらも監視できる時代、このように準備は終わりました。早く使いましょうと大騒ぎです。けれどもこの票をもらってないんだったら米を買うことも油を買うこともできない時代が到来します。お金もいらなくて何もいらなくなります。これを右手か額に、今イオンでその大型スーパーマーケットとか百貨店に行ったら、その品物になんかパコドにこう触ったらピッピッピッピッして自動的に計算されるでしょう。今それ計算してカードを出したら、カード本当かどうかまあ別々検査しなきゃいけないんですけど、それいりません。一応計算して日本ではそれ買ったことないのでいけないんですけど、パックドで、そしてそれを計算して声まで出ます。シュガー、コーヒー、ミルク、いくらいくら声まで出てきました。そして計算して、そしてピッしたら購入したらそれで終わりです。誰かがなんか面白い話をしたんですけれども、今は韓国人たちはまあ食堂にいて、まあ、昨日短い人たちがお金を足すでしょう。じゃあ今日私がじゃあおごろよって財布出しますけれども、今からその必要はいけません。私が出しおごります。私が手とか額を出すと、そうするとそこで勘定が終わりますから、ホテルで泊まって、そして飛行機乗ってもこれでお金を公衆電話もこれでお金はいらなくなります。世界一つしかないこういう番号、世界いつでも行っても通用される。今全部用意できました。ここに書いてある、その中で666同じく書いてあります。ハンキレストの名前、この左を入れたら悪魔が入ります。その時から悪魔を従うしもべになります。この表を受け入れたら地獄行きです。皆さんどうします？14章の9、また第3の別の見使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ、物なしに注がれた神の怒りの不動の酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しみられる。 夜も昼も休むことができないんです。地獄です。この御言葉を冗談として思っちゃいけません。私たちの目の前でそれが近づいています。私たちの目の前で近づいてくる恐ろしい患難迫ってきますけれども、この患難を避けようとしたら救われることしかありません。悪魔は教会に通うんだとしてできません。救われて生まれ変わる、そういうにすると主が来れるとき、主を迎えることが できます。そこから逃れることます。そういうにしてなくては、その7年間の観念に入るしかありません。1900年前に誰かこのように作ることできますか。この聖書は誰かが作ることではありません。全部用意はできました。じゃあ、歴史的なことは今回はここまでします。そして歴史的なことは詳しく勉強しようとしたら、まだもうちょっと勉強したいと思うんですけども、これぐらい話してもこの聖書が神様の御言葉であることということが確実に信じられたと思います。問題は私たちの救いことだけ残っています。これ全部知ってたんとしても自分が救われなければ全部無駄でしょう。じゃあ残った時間、自分の命、じゃあ深刻な気持ちを持ってください。これはなんか哲学の勉強とか宗教とかそのようにしちゃいけません。自分の永遠の命が生きるのか死ぬのかという問題がかかっています。これを切なく救われたいという気持ちがなければこれを聞いても悟りません。本当に切ない気持ちで残った時間を私たちの栄光の問題を解決できるようにしてください。お祈りいたします。慈しみの深い父なる神様、本当に感謝いたします。聖書で記録されている御言葉、世の終わりの頃必ず成し遂げられるといった予言が私たちの時代で私たちの目の前で広がれていること、私たちは聖書を通して勉強しました。この全てのことを私たちに知らしたことは私たちの霊魂を救うための神様の慈しみだと思います。この御言葉を聞く一人一人の心を捉え、私たちの中でこの神様の御言葉を自ら無視して冗談として思わないように、謙虚な心でこの御言葉を心で受け入れるよう、そして恵みの時代が終わって神様の怒りが望む前に神様と正しい関係を結んで全部救われることができるよう導いてください。今回の集会が終わるまで全部私たちが全部救われるよう恵みを授けてください。私たちのこと時間も導いてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたしました。アメン。